特集、子どもの居場所づくり。子どもは未来を担う地域の宝。子どもが健やかに成長するには、たくさんの人との交流と安心して過ごせる居場所が大切です。子どもが健やかに成長するには、多くの人と触れ合い、多様な価値観を身につけることが大切です。しかし、少子化の今、昔は当たり前だった近所の子どもたちと遊ぶことや、異世代との交流の機会が少なくなっています。また、共働き世代の増加や核家族化が進む中、子どもが安心して過ごせる居場所も必要です。そこで、学校でも家庭でもない第三の居場所が重要になってきます。さまざまな年齢や立場の人と出会い、自分の知らない世界を体験することで、子どもたちは自分の視野を広げていきます。市では、小学生が放課後に安心して過ごすことができ、社会性を育む場所として、放課後児童クラブを設置しています。また、地域の皆さんが主体となり、子ども食堂などの取り組みも行われています。写真。伊達市の果物について学ぶ児童たち。保原児童クラブ。説明。パネルの写真を見ながら、地域の方から説明を受けている児童の様子です。写真終わり。学び、遊び。放課後児童クラブってどんなところ？保原児童クラブ。放課後の時間を安全安心に過ごせるだけでなく、活動を通して多様な学びや遊びを体験する群れ遊ぶ集団教育の場です。かき氷作りを通して地元の果物の魅力や6次産業化を体験する活動の模様を紹介します。6次産業化、農林漁業者1次産業が生産だけでなく、加工、二次産業、流通・販売、三次産業を一体的に行い、生産物に新たな付加価値を生み出す取り組み。一次、伊達の果物を知ろう。伊達市でどんな果物が生産・一次産業をされるのかを学び、伊達市産の果物を使ってかき氷を作ります。二次、加工食品でトッピング。果物を加工することで、ジャムやシロップなどの製品が生産されます。二次産業。それらを使って、かき氷にトッピングします。三次、完成。きれいに盛り付け。果物やトッピングを盛り付け。子供らしい自由な発想が加わり、新たな価値が生まれました。三次産業。1時から3時までそれぞれの校庭の子どもたちの様子の写真が掲載されています。子どもたちと地域がつながる場所。子どもの健やかな成長には地域の大人たちとの関わりが大切です。地域の皆さんが中心になって行っている子どもの居場所づくりを紹介します。触れ合い。保原地域の商店街にあるお茶屋さんで、子どもお茶カフェ、ちゃちゃ屋が毎週木曜日に開かれています。下校時間になると、ただいまと元気な声で子どもたちが店内に入ってきます。温かく迎え入れるのは、ちゃちゃ屋を運営するボランティアグループ、団子の会の皆さん。子どもたちはお茶を飲みながら、学校であったことや友達のことなど、何気ない会話を楽しみます。子どもの成長には多くの大人が関わることが大切だと思います。子どもたちが気軽に立ち寄ることができ、地域とつながる場所でありたいですと話すのは、代表の佐藤恵子さん。この場所だから経験できることがあると思います。子どもが急須でお茶を入れてくれたという話を保護者から聞いたりすると、とても嬉しくなりますね、と顔をほころばせます。お茶を飲みながら会話を楽しむ。茶茶屋で地域の方とお茶を飲みながら会話を楽しむ学校帰りの子どもたちの様子の写真が掲載されています。食。 全国的に拡大している子ども食堂、最近では子どもの健全育成に地域が関わる場、子どもの居場所としての役割も果たすようになってきています。市内には子ども食堂が2カ所あります。鈴木節子さんは今年7月に柳川地域で子ども食堂おばちゃん家を開設し、月1回活動しています。始めたばかりで手探り状態ですが、子どもたちの成長の役に立てたらと話します。団子の会は昨年からみんなの食堂ファミリーを開催しており、現在は保原ふれあいセンターで月2回活動中です。食堂には子どもだけでなく、大人や高齢者、障害者など多様な人が訪れます。多様な世代が関わり合うことで、来る人も支える側もみんなで作る場所にしたいと思っていますと話す佐藤さん。前出、子どもたちにとっては異世代交流の機会でもあります。交流を通じて新たな発見ができるような場にしていきたいですと意欲的に取り組んでいます。みんなの食堂ファミリー、子ども食堂おばちゃん家の様子の写真が掲載されています。10月1日火曜から申し込み書を配布。来年度の放課後児童クラブの利用者を募集します。詳しくは6ページをご覧ください。子どもの居場所づくりを支援します。今年度から子ども食堂などの子どもの居場所づくりを始める団体などを支援する制度を設けました。詳しくは子ども支援課電話 573-5682 にお問い合わせください。